沼プラス。
ワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がお届けしていきます。さて今日はいつもだいたい市役所のお部屋をお借りして収録しているんですけれども、ちょっと遠くまでやってきました。沼津市内にありますクリーンセンターというところ、まあ簡単に言うとゴミ処理施設なんですけれども、私初めて来ました。今日はですね、収録の合間にゴミ処理のドドーンという音が入るかもしれませんけれども、これも BGM の一つとしてお付き合いいただきたいと思います。さあ今日はですね、このクリーンセンターの中、会議室お部屋をお借りして収録していきます。クリーンセンター管理課の課長補佐でいらっしゃいます、笠井直美さんにお話を伺います。笠井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、クリーンセンター管理課、どういうお仕事をしているのか教えてください。
はい。クリーンセンター管理課では市民の皆さんから出されたゴミの処理を行い、リサイクルできるものはリサイクルするための仕事をしています。はい、クリーンセンター管理課では燃やすゴミを焼却により処理をしている清掃プラント、それから飼料や浄化槽の汚泥を処理している衛生プラント、埋め立てゴミの処理を行っている最終処分場、プラスチック製容器包装やペットボトルをリサイクルに回すための作業を行っている中継中間処理施設などの施設を持っていまして、これらの施設で安定的にゴミの処理ができるように日々運転の管理や維持管理の仕事をしています。はい、また市民の皆さんになるべくゴミを出さないような方法を身につけていただくための取り組みの紹介やイベントの開催、それからワンちゃんの登録や狂犬病の予防接種に関する仕事も行っています。
ワンちゃんの登録、狂犬病の予防接種に関する仕事も行っているんだそうですが、いろいろと幅広いお仕事されていらっしゃると思いますけれども、やはりゴミについてまず伺います。沼津市では1年間にどのくらいの量のゴミが出されているんでしょうか。
はい、沼津市では平成30年度の1年間に約6万トンのゴミが出されました。そのうち約7割が家庭から出たゴミになります。また家庭から出たゴミのうち約8割が燃やすゴミとなっています。
はい、6万トンという数字、かなり大きな数字かなというふうに感じるんですけれども、ただ沼津市のゴミと言いますとね、沼津方式という言葉がありますよね。この沼津方式というのはどのようなものなんでしょうか。
はい、沼津方式と言いますのは昭和50年から、全国に先駆けて沼津市で始まったゴミの分別方法になります。ゴミの中には瓶や缶など資源としてリサイクルできるものがたくさん混ざっていることが分かりました。このため資源になるものはなるべくリサイクルに回そうと、市民の皆さんのご理解とご協力によりましてゴミを種類ごとに分別して出していただく方法を取り入れました。
はい、現在のゴミの分別というのはどうなっているんでしょうか。
はい、沼津市では現在、ゴミを4つの区分に分けて出していただくようにお願いしています。1つ目は燃やすゴミです。週に2回集めています。2つ目はプラスチック製容器包装です。週に1回集めています。3つ目は資源回収です。1ヶ月に1回集めています。4つ目は埋め立てゴミです。1ヶ月に1回集めています。
はい、4つ区分ご紹介いただきましたけれども、ここから詳しく伺っていきます。1つ目の燃やすゴミの出し方についてポイントを教えてください。
はい、燃やすゴミの日には生ゴミや紙くず、おむつや生理用品、少量の木の枝や板切れ、軍手や割り箸などのほか、衛生処理が必要な下着や靴下、歯ブラシ、たわし、ペット用のトイレの砂などを出すことができます。いずれも沼津市指定袋に入れてお出しください。
はい、こういった燃やすごみを出すときに注意点ありますでしょうか。
はい、燃やすごみの約6割が水分というふうに言われています。生ごみを出すときは水切り袋などを使ってよく水を切ってから出すとごみの重さが軽くなります。また少なめの木の枝や板切れについては50センチくらいの長さに切って枯らしてから紐で束ねて出すようにしてください。 木の直径が少し太いもの、
はい、
5センチから30センチといった太めのものについては長さ30センチ程度にしてから、これは燃やすゴミの日ではなくて、この後お話しします1ヶ月に1回の埋め立てゴミの日に出してください、はい、またたくさんの枝を出す場合は素でいりますが、清掃プラントへ直接持ち込んでいただくか廃棄物処理業者に相談していただくようお願いしています。
はい、2つ目のプラスチック製容器包装について、これどのようなものが当てはまるか教えてください。
はい、プラスチック製容器包装といいますのは、プラスチックやビニール、発泡スチロールなどでできている商品を入れるための袋やカップなどのことです、うん、商品を取り出した後はいらなくなってゴミになるものを指します。例えば、プリンやゼリーのカップ、洗剤やソースのボトル、卵のパック、それからレジ袋やお菓子の袋、うん、お弁当の空き容器、スーパーなどのトレー、みかんが入っていたネットなどがプラスチック製容器包装に当てはまります。はい、プラスチック製容器包装は沼津市指定袋に入れてお出しください。で、このプラスチック製容器包装ですけれども、はい、皆さんから集めた後リサイクルに回しますので、汚れを落としてからキャップや蓋を外した状態で出してください。汚れがどうしても落ちない場合は燃やすゴミの日にお出しください。
はい、まあ、今伺っていて、そのプラスチック製の容器包装、これ分別なかなか難しいと感じる方も多いかもしれません。見分けるポイントなんかありますか？
はい、プラスチック製容器包装を見分けるのに最も分かりやすいのが、うん、プラマークというマークがついているかどうかです。はい、プラマークというのはカタカナでプラと書いたマークになります。はい、これがついているかどうか確認をするんですけれど、ついているものはプラスチック製容器包装に当てはまります。
はい、
プラスチック製容器包装が分かりにくいという声は大変多く聞かれます。うん、現実にプラスチック製容器包装の日に出されたゴミの中に異なるものが混ざっていることがよくあります。
はい、
市ではプラスチック製容器包装を収集しました後に中継中間処理施設というところへ運びまして、混ざっている異物を取り除く作業を行っています。
はい、
プラスチック製容器包装という言葉には容器という言葉と包装という言葉が含まれています。
はい、
容器や包装というのは商品を売るために商品を包んでいたもの、
うん、
ですから、お買い物をした後に不要になった空き容器や空き袋のうちプラスチックでできたものというふうにご理解していただけると大変ありがたいです。
はい、これ参考にしてみてください。でプラスチック製容器包装と間違いやすいものにはどういったものがあるんでしょう？
はい、プラスチック製容器包装の日によく間違えて出される異物があります。
うん、
それは、クリアファイルやボールペンなどの文房具ですとか、うん、プラスチック製のザルやカゴ、お弁当箱、CD や DVD、バケツなどがあります。
はいはいはい、
これらは、商品を売るために商品を包んでいた容器や包装ではなく、
うん、
それそのものがプラスチックの製品です。
はい、
これらは月に1回の埋め立てゴミの日に3類の熱源利用プラスチックゴミというのがありますので、うん、そちらの方で出していただくようにお願いしています。そして間違えやすいものの中には特に間違えては困るものがあります。
うん、
それは電池が入っているもの、おもちゃやテレビのリモコンなどです。
今大事なお話してくださいましたね。電池の入っておもちゃ、それからテレビのリモコン、これ特に間違えちゃ困る理由があるんですね。
はい、まずおもちゃやリモコンは、これはプラスチック製品になりますから、うん、容器包装ではありません。
はい、
そして電池が入ったままおもちゃやリモコンを出されますと、ゴミの収集やゴミ処理の段階で、火災事故、
うん、
火事ですね、
はい、
火事の原因になります。大変危険ですので、電池が入っているものは必ず電池を外すとともに正しい分別でお出しいただくようにお願いします。
これね、プラスチック製容器包装に電池が混ざっていると火災事故の原因になって大変危険だということなんです。プラスチック製容器包装に絶対混ぜてはいけない危険なもの、どのようなものがあるんでしょうか？
はい、 火事の原因になるものとしましては、先ほどもお話ししました電池があります。最近は電池が内蔵された電子タバコですとか、電動歯ブラシなどが誤ってプラスチック製容器包装の日に出されることがあります。はい、その他に使い捨てライターやスプレー缶なども、火事の原因になりますから、プラスチック製容器包装に絶対に混ぜないようにしてください。
はい、
また作業員の、怪我の原因になるカミソリや刃物、それから医療系廃棄物も危険です。プラスチック製容器包装には絶対に混ぜないで、正しい分別でお出しください。
はい、今日4つの区分についてお話を伺っています。今2つ目まで来ました。今度は3つ目、資源回収、こちらはいかがでしょう。
はい、資源回収の日には、缶類、瓶類、金属類、古紙類、古布類、乾電池ライター、ペットボトルを集めています。これらのものは集めた後にリサイクルしていますので、正しい分別でお出しください。
こちらもご協力ください。今度は4つ目です。埋め立てゴミです。これはいかがでしょう。
はい、埋め立てゴミの日には1類から3類と蛍光管の4つの種類のものを集めています。
はい、これも気になります。埋め立てゴミの出し方について種類ごとにポイントを教えてください。まず埋め立てゴミの1類、これはいかがでしょう。
はい、埋め立てゴミの1類は瀬戸物ガラス類と言います。瀬戸物ですとかガラス、アルミ箔、長靴などのゴム製品、それから使い捨てカイルやお菓子についている除湿剤など、燃やしたりリサイクルすることができないものが当てはまります。沼津市指定袋に入れてお出しください。なお、割れてしまった瀬戸物やガラスは怪我の原因になりますから、新聞紙などに包んでから沼津市指定袋に入れて、袋に割れ物ですとかガラスというふうに注意書きをしていただけると大変助かります。
はい、ではその埋め立てごみ2類、このポイントはいかがでしょう。
はい、埋め立てごみの2類は焼却粗大ごみと言いまして、燃やすために破砕が必要なものが当てはまります。はい、布団や座布団、絨毯やカーペット、木製の家具、大きなぬいぐるみなどが当てはまります。ゴミステーションに出されるときは1メートル以内の大きさにして束ねてからお出しください。
はい、今度は3類です。3類のポイントはいかがでしょうか。
はい、埋め立てゴミの3類は熱源利用プラスチックゴミと言いまして、プラスチック製品や革製品が当てはまります。
はい、
先ほどプラスチック製容器包装の日に間違って出されるものとして例に挙げました、クリアファイルなどの文房具、それからプラスチック製のザルやお弁当箱、 CD、DVD やバケツなどは埋め立てごみの日に3類の熱源利用プラスチックごみとしてお出しください。なお、プラスチック製のおもちゃや、テレビのリモコンも出せますけれども、必ず電池を抜いてからお出しください。
これもね、火災の原因になるという話ありましたしね、これは注意してください。
はい。
はい、
あとその他に、革製のカバンや靴も、熱源利用プラスチックゴミに当てはまります。また、小型の家電製品のうち、表面がプラスチックで覆われているものも、この熱源利用プラスチックごみとしてお出しください。小型の家電製品を出されるときは、電源コードを根元から切っていただいて、コードは束ねて、これは別の日になりますけれども、資源回収の日に缶類の袋の方にお入れください。
はい、いろいろとゴミの分別について伺ってきたんですけれども、まあ、さーっと来てですね、これ改めて気になる、調べてみたい、まあ、そういう方もいらっしゃると思います。どうしたらよろしいでしょうか。
はい、ゴミの分別につきましては、ゴミの出し方便利帳という冊子にですね、詳しく載せています。ゴミの出し方便利帳についてはですね、市役所やグリーンセンター、それから市民窓口事務所でお配りしています。また沼津市のホームページにも掲載していますのでご覧ください。その他ですね、今スマートフォンやタブレットでご利用いただけるゴミ分別無料アプリ 3R というものを配信しています。
はい、
このアプリはゴミの出し方便利帳の機能の他にも、出したい品目ごと、分別方法を検索することもできます。うん、 また、ゴミの収集カレンダーを確認できますし、お住まいの地域を登録していただきますと収集日をお知らせしてくれる機能もあります。ですので、ゴミ分別無料アプリ 3R ぜひダウンロードしていただいてご利用していただきたいと思います。
うん、はい、もう今スマートフォンでね、当たり前のように情報が入手できますけれども、 3R というアプリなんだそうです。ダウンロードしてください。いろいろと笠井さんに伺ってますけれどもね、この他にゴミの出し方について市民の皆さんにこれ守ってほしい、お願いしたいことありますか？
はい、ゴミの出し方の基本ルールとしましては、うん、ゴミは決められた日の朝8時までに決められた場所へ決められた分別方法で出していただきたいと思います。そしてゴミを出すときは沼津市指定袋というふうに緑色の字で印刷してある専用の袋に入れて出してください。はい、沼津市指定袋につきましてはスーパーマーケット、コンビニエンスストアで買うことができます。ゴミの出し方のルールを守ることで皆さんが気持ちよく生活することができますから、ぜひご理解とご協力をお願いいたします。
はい、特に新型コロナウイルスの影響でステイホーム、家にいていろいろと片付けをしていてゴミが出るなんていうことで、それぞれのご家庭からたくさんのゴミが出てくるという、そんな話題もあるわけですが、ゴミ処理についてはいろんな苦労もあるかと思います。ゴミを減らすために私たちはどのようなことに取り組んだらいいんでしょうか？
はい、いくつかあります。
はい、
まず買い物をするときはマイバッグを使いましょう。今年7月からですね、全国的にレジ袋が有料になることが決まっています。はい、スーパーマーケットなどでは以前から、自主的にレジ袋を有料にしているところもありますので、マイバッグを持ってお買い物というのはすっかり定着していると思いますけれども、食品以外のお買い物でも先に有料化に取り組むところが出始めていますから、マイバッグを持ってお買い物に行くのを習慣にしたいですね。
はい、
次にマイボトルを使いましょう。マイボトルにお好きな飲み物を入れておくことで捨てられるペットボトルの量を減らすことができます。はい、次に食品ロスを減らしましょう。燃やすゴミの約半分は、野菜のくずや食べ残しなどの食品で占めていると言われています。もったいないという言葉を、頭に入れて、食品ロスを減らす取り組みをしましょう。
はい、
そして、ゴミを出す前にまだ使えないか考えましょう。ご自分が不要になったものでもまだ使えるものであれば他に必要とする方がいるかもしれません。沼津市ではフリーマーケットフェスティバルなどの開催も行っていますけれども、フリーマーケットやフリーマーアプリなどを利用して他に必要とする方にお譲りすれば、ゴミを減らすことができますね。
はい、
そして、まだリサイクルできるものはリサイクルに回しましょう。市では使い終わった小型家電をレアメタルの回収のために、また、使用済みの天ぷら油はインク原料とするためにそれぞれ回収拠点での回収も行っています。他にも、食品トレイやペットボトルなどリサイクルできるものを、お店で回収しているところもあります。このようなリサイクル回収を上手に利用していただいて資源の循環を進めましょう。どれも身近なものばかりですから、できることから取り組んでなるべくゴミを減らしていきましょう。
はい、もうね、私たち一人一人の行動が今後変えていくということになります。先ほど食品ロスを減らしましょうというお話がありましたけれども、食品ロスの現状はどうなっているんでしょうか？
はい、食品ロスとはまだ食べられるのに捨てられてしまっている食品のことです。我が国では平成29年度の1年間に約612万トンの食品ロスが発生したと推計されています。これは国民1人当たりに換算しますと、国民の全員がお茶碗約1杯分の食べ物を毎日捨てているということになります。とてももったいないですね。
考えるとちょっと恐ろしいなっていう感じもするんですけれども、はい、そういった部分も含めて食品ロスを減らすために私たちどのようなことに取り組んだらいいんでしょうか？
はい、食品ロスを減らすためのポイントがあります。それは食品を買いすぎないですとか、食品を使い切る食べきることです。 具体的には、お買い物に行く前に冷蔵庫の中を確認して買うものをメモしてから出かける。冷蔵庫の残り物を使って献立を考える。野菜をクズとして捨てていた部分でも食べられる部分があれば料理に使ってみる、
うん、
食べきれる量を作る、
うん、
これらの工夫で食品ロスを減らすことができます。沼津市では、過去に行いました食べきり使い切りレシピコンテストの入賞レシピを沼津市ホームページ、それから、クックパッドに、解説している公式キッチンで紹介しています。ぜひこちらもご覧いただいて献立の参考にしてみてください。
これね、食べ物を捨てるときにこう本当に捨てていいかっていうのをもう一度見直す必要があるかもしれませんね。それからもう一つ、海洋プラスチックごみ、これ近年世界的な問題になっています。海洋プラスチックごみを減らすためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、海洋プラスチックごみは地球全体の問題になっていまして、世界や日本で海洋プラスチックごみを減らす取り組みが始まっています。そのような中、静岡県では昨年から海洋プラスチックごみ防止 6R 県民運動を展開しています。
はい、6R 県民運動、その R 教えてください。
はい、6つの R ですけれども、うん、はい、1つ目はリデュース、うん、ゴミの発生を減らす。2つ目はリユース、ゴミを捨てる前にもう一度使う。3つ目はリサイクル、他のものに作り変える、
うん、
はい、ということ
なんです。ここまでは結構聞きますよね。
はい、はい、これに加えまして、うん、静岡県ではさらに3つの R を加えました。
はい、
はい、4つ目、はい、リフューズ、
うん、
使い捨てプラスチックをなるべく使わない。5つ目、リターン、店頭回収の利用、ゴミの持ち帰り、うん、で最後の6つ目がリカバー、清掃活動に参加するという意味です。
はあ、
これらの取り組みによってプラスチックゴミの発生を減らし、プラスチックゴミが海へ流れ出るのを防止するように呼びかけています。沼津市もこの運動に参加しています。プラスチックの袋やペットボトルをゴミ箱ではなくポイ捨てをしてしまうと、これらが飛ばされて川に落ち、川から海へ流れて海洋プラスチックゴミになってしまいます。うん、海洋プラスチックゴミを減らすために私たちにできることは何でしょうか。
はい、
1つ目はプラスチックゴミになるようなものをなるべく買わないこと、
うん、
2つ目はプラスチックゴミを出すときはルールを守って分別して出すこと、ポイ捨てはいけません。うん、これらのことをみんなで取り組んで海洋プラスチックごみを減らしましょう。
はい、海の生物を守るためにもぜひ皆さんご協力をいただきたいなと思いますけれどもね。さあ、いろいろ伺ってきました。最後にクリーンセンター管理課から一言お願いします。
はい、市民の皆様には日頃からごみの分別やごみの減量にご協力いただき誠にありがとうございます。クリーンセンター管理課ではこれからも適正で安定的にゴミの処理に行ってまいりますので、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。
はい、今日はですねクリーンセンターに伺いまして、管理課のお仕事、それからゴミの分別などについて笠井直美さんにお話を伺ってきました。笠井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。